なんか、すっかりお話が垢抜けちゃってびっくり。ほんと突然のスッキリに逆に、ちょっと気が抜けちゃった。ニルバーシュの修理と強化、改良には軍のトレゾア研究施設へ行かないとダメの結論に達した月光ステイトのメンバーですが、制圧の準備とばかりに重機なんぞを持ち出しておりましたが、ベントンの技術屋の心意気。ロンに流れを任せなるがままに到着。実際、あの規模の施設を完全掌握するのは無理っぽい感じでしたし、できても人質取って命令する程度しかできなさそう。まあ、穏やかにことが運んでおります。ベントンに不条理な暴力を働き、当たりチラシはめき、チラシだったホランドも人が変わりました。直接的な暴力は振るわないまでも似たような状況だったタルホも変わりました。今回も謎だったことをガンガン公開してたんですが、アーキタイプの発見、発掘、そして研究により LFO の開発費は、歴史。同じように発生したことを覚えていないまでも、初めて具体的なエウレカの最初が説明され。でもあそこからなんで特殊部隊であんなことする過去につながるのかピンとこない。もっと研究の仕方がありそうな気がするけど、ニルバーシュの実践テストを引き換えにしても。まあ、おいおい説明されるでしょう。映画に出てきたじっちゃん。アクセル・サーストンも元はトレゾア技研の人間でしたと。アドロック・サーストン技術隊の当時の立ち位置はまだ不明ですが、軍よりなんでしょね。リフボードの開発か、この技研のノリが LFO を生んだ、で、リフボーダーの優秀どころをスカウトした、かっこ、ホランドやチャールズ&レイなど、過去の写真からするとそうだよね。タルホがどうやらダイアンの真似をしていたと。髪型、服装、それ以外もだったんだろうけど、かっこ、お姉ちゃん、家を出てから何がどうしたんだか、ベントンの記憶の中のお姉さん像は忘れた方が良いかも。でもあの時向こう側で見た姿はベントンの記憶が元だったのか、姿はベントンの知っていた頃のまま、まさにいない人にはかなわない。こんな格好しててもホランドは、かっこ、真の意味に気がつかない。そのくせダイアンを忘れられないでいる。置いてかれたことが悔しくて、ベントンに当たり散らしていた分もあるのか。タルホはどうやら元々の自分のスタイル、生き方に戻ったけど、それは戻っただけのように見えても変わったんだと。過去の自分と今の自分の間に経験したこと、考えたことなど、そういった積み重ねを経ての今の自分をさらけ出すことにしたと。エウレカも同じように帽子で隠すことなく自分をさらすように、だからこそベントンに向かって邪魔。と言い放った時は違和感バリバリだった。どいてとか、ちょっとどいてではなく、邪魔、つまりこの辺も含めて変わったのね。ただの仲が進展して手を繋いでの初々しいカップルではなくて、邪魔なものは邪魔だと排除する強さを身につけたのかもしれない。この程度のセリフをチェックしないスタッフではなかろうから、あの邪魔扱いは意味があるのだろう。その原因となったモーリスは過去を思い出したというよりも、幼い頃にはわからなかったか、この情景の意味が理解できるようになったんだろうね。で、ストナーにカメラのことを聞いていたみたい。だからそっちの道、ジャーナリスト的な道に進むのかも。戦争の被害者である立場からってことか。大きく路線変更、いや演出、構成を変えてきたようなんですが、だからこそ意味不明、意図不明だった多くの話数が持ちたいなくも感じる。バンカーバスターみたいな兵器はプロデューサーの意向も感じないでないが、超超高高度から落とすための月光号のような機体ベースの爆撃機なのかな。さて、アゲハの名を持つ軍内部の新たな組織の影も見えてきて、点目に入ったんでしょう。設定に関してはお話はまだまだ波乱があるはずなので、かっこ、月光ステイトに死者が一人も出ていないドニー兄さんあたり危ないよな。メンバー内でのこれはといった明確な仕事がないから、公共紙編エウレカ7、公共紙編エウレカ7、かっこ MBS TBS、公共紙編エウレカ7、イゲタエウレカ730、アマゾン、アニメ DVD 加業、5、トップ10への個別リンク、現在トップ10入りしてます。音符、左や上や気になった名前はコピペして検索。